では吉田美紀さんによって口から出るもの平和を携えてと題してメッセージをいただきます。お願いいたします。
おはようございます。本日は吉高牧師に代わり人生最初で最後であろうと思われる、選挙を見回していただきます。大変大変緊張しております。最後までお付き合いいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。私たちの教会またはバプテスト連盟では8月は平和宣言月間として祈りに覚えております。先の大戦では日本において多くの空襲、2度の原爆、沖縄での地上戦、また病気や飢えにより多くの命が犠牲となりました。また日本の侵略によって中国、韓国をはじめとする東アジアの国々、また東南アジアの国々、そして太平洋の島々で暮らす何千万という人々の命、生活を奪ってきました。日本の敗戦、すなわち戦争が終わった8月、私たちは歴史を学び、未来に向けて平和への誓い、行いを改めて確認する時であります。しかし、先週ですかね、マウマイン先生の宣教でも学んだように、ミャンマーで、また、ニュースではウクライナ、アフガニスタン等々、世界の戦争の映像を目にするたびに、私たちが命を大切にしない人間の愚かさを痛切に感じます。そして反省する日々が続いているのではないかと思います。神様はこの状況をどう思っていらっしゃるのか、ご覧になって嘆いているのだろうなといつも思っております。さて、法事院を開きますと、平和には2つの意味が掲載されています。1つは戦争がなくて世が安穏であること、またもう一つは安らかに和らぐこと、穏やかで変わりのないこととあります。私は今回この日常の安らかで穏やかな平和に思いを馳せてみました。そして神様より、先ほど紹介させていただいた御言葉、口に入るものは人を汚さず、口から出るものが人を汚すのであるという御言葉をいただきました。ご一緒に見ていければと思います。マタイ15章はファリサイ派の人々や律法学者たちがエルサレムからイエスや弟子たちがいるガリレア地方を訪ねる場面から始まります。しかし実際は、イエスたちを訪ねるというよりは、彼らにとって目障りであった、ファリサイ派、律法学者たちにとって目障りであったイエス様の動向を調査して対決、排除しようとしていたと思われます。そしてそこでイエスの弟子たちが手を洗わずに食事をしていることに、ファリサイ派、律法学者たちが昔の人の言い伝えを破るのかと非難します。バビロン捕囚の後、イスラエルの民はエルサレムに帰還し、リバイバル、信仰復興運動というものが起こります。これを機に聖書の解釈というものが蓄積されて、聖書が聖文律法であるに対し、言い伝えが口伝律法となり、この聖文律法と口伝律法の権威の差もなくなってきます。食事の前に手を洗うことについても、もともとは出エジプト記30章にある手足を洗い清めるという主の言葉から来ていると思われます。手を洗うという、来ているのですけれども、手を洗うという行為自体が重要視されるようになって、洗い方の手順や水の量まで決まっていったようです。多分こうやって、なんかこう外科医のようにこんな感じで手を洗っていたようです。でそれに対してイエス様は、言い伝えが聖書そのものをないがしろにしている、すなわち神様の言葉を無にしていると反論するのです。 イザヤ書29章13節を引用し、この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れていると訴えます。その後イエス様は群衆を呼び寄せて言います。口に入るものは人を汚さず、口から出るものが人を汚すというのです。イエスは群衆に訴えます。すべて口に入るものは腹を通って外に出されることがわからないのか。しかし口から出てくるものは心から出てくるもので、これこそ人を汚す。これは言い伝え、もっと言えば形式的な信仰が優先される状況を批判し嘆いているのでしょう。真実の信仰の大切さを物語ったエピソードであります。しかし私はここで口から出るものという表現がとても気になってしまいました。少し考えてみたいと思います。口から出てくるものは心から出てくるものとイエス様の言葉に私はハッとさせられました。暴力により人間同士が争うことはもちろんですけれども、私たちは口から出るもの、すなわち言葉によって人と争うことがよくあります。また意図せずとも言葉によって人を傷つけてしまうということもよくあります。自分自身の生活を振り返ってみますと、夫婦喧嘩、すなわち私が夫に対して怒るとか傷つけられるということはほとんど夫の一言だと言えます。で、性別で分けることはよくないんですけれども、女性、妻というものはその時に一瞬にして何十年も前の一言を思い出してわーっと怒りが頂点に達するので、夫の皆さんお気をつけください。すみません。他にも例を挙げればキリがないんですけれども、少し前のエピソードを紹介させてください。今日は大井教会で礼拝を出席されている吉高道さんとのことなんですけれども、現在女性連合の会長として忙しくされている吉高道さんから、いろいろな奉仕が多すぎて頭の中が整理されずいっぱいいっぱいになっていると打ち明けていただいたことがありました。見るからにすごく辛そうにされていましたし、私も寄り添いたいと思いました。しかし私はなんとその時、会長の任期がまだあと2年もあるもんねと言ってしまいました。私は自分で本当に自分自身が嫌な人間だなと思ってしまいました。深く悩んでいる人に、みちさんその時ちょっと涙ぐんでもいたんですけれども、本当に深く悩んでいる人に面と向かってよくそんな冷たい一言が言えたなと反省しきりでした。弁解すると、私は本当にみちさんに同情していましたし、でも多分心の中で同時に苦しみから解放されるまで、つまり会長職から解放されるまではまだ先は長いなと思ったのだと思います。まさに心の中のもの、心の中の冷静冷酷で、ともすると他人事と思われている気持ちが口から出たものだと思います。イエス様は口から出てくるものは心から出てくるものと言われました。私のように心が汚いものはどうすればよいのでしょうか。皆さんはどう思われますか。私はその時こそが神様にすがりつく時ではないかなと思うのです。弱く汚い自分をさらけ出して神様にすがりつきたいと思っています。ヨハネ13章でイエス様は弟子の足を洗います。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになるとイエス様は言われました。洗っても洗っても汚れる足、その汚れた足、つまり弱くて汚い丸ごとの私をイエス様が招いてくださっているのです。罪ばかり欠けたところばかりの私をイエス様はいつも招いてくださっているのだと信じています。しかし願わくは少しでもきれいな心を持ちたいものです。 そして塩で味付けされた言葉を携えて隣人と接していきたいものです。心がきれいになれば自然ときれいな言葉が口から出る。ではどのようにすれば心がきれいになるのか。私たちは罪人なのだから心がきれいになることはないのではないのか。いや、心がきれいでなくてもせめて口から出るものだけでも汚くならないように気をつけた方がいいのではないか。そもそもきれいな心、きれいな言葉とは一体何なのか、いろいろ考えましたが、すみません、答えは分かりません。皆様はどう考えるでしょうか。しかし一つの事実はあると思います。それは私たちは口から出たもので他人を傷つけ、そして自分自身も他人から傷つけられながら生活しているということです。また同時にもう一つの事実、真実は私たちはイエス様の伴いなしには生きていけないということ。どんな私でも丸ごと受け入れてくださる神様の伴いを信じ生きていく、そのことを考えて生活していければと思います。最後に私の次男について紹介させてください。次男は現在大学2年生で2021年3月に高校を卒業しました。2020年初頭に新型コロナウイルスが流行した時に高校3年生になろうとしていました。政府の一斉休校要請により生徒たちは急激に生活を変化せざるを得ない状況となりました。次男は中高一貫の学校に通って中学1年生からボート部に所属し、その時点では部長をさせてもらっていました。高校3年生の4月には1920年から続く別の高校との対抗レースが行われることになっており、5年間そのために練習をしてきたと言っても過言ではありません。休校により直前練習ができないということから始まって、大会の延期、また延期と何度も連絡があり、結局は大会が中止になってしまいました。また毎年5月に行われる149回目の運動会、この運動会は本当に日本一の運動会と言ってもいいと思うんですけれども、同時に高校3年生が活躍するための運動会でもあります。しかしこちらも戦後初の中止になってしまいました。次男は高校3年生の1学期はリモート授業でしたので一日中自宅にいたのですが、落ち込みがひどい落ち込みようで、私も親として目が離せない状況でした。コロナ感染で亡くなった方々、休業などにより仕事を失った方などからすれば些細なことに移るかもしれませんが、明らかにコロナの犠牲者でした。そして時々周りから言われるお決まりの文句、この経験は時が過ぎれば大きな糧となるなどという言葉は、彼らにはまさに口から出た汚いものでした。身近でそのような若者を多く見、彼らに同情し、私自身も深く傷ついた日々でした。そのような中、次男が1年半後の2021年10月号の世の光、女性連合が発行しているものですけれども、世の光に2020年を生きてと題し証しを寄せました。無断ですけれども一部紹介させてください。この時の僕にはそれ以外の道はなく、当然のようにまるでそれが日課であるかのようにお祈りをしました。苦しい時の神頼みも甚だしいです。でももしこれをしなかったら、話を聞いてくれる方がいなかったら、そんなことは考えたくないほどに当時の僕は参ってしまっていました。神様以外の慰めや同情や激励の言葉はひどく軽薄で、時に僕の精神状態を悪化させていました。うんうんとあります。 私はこの証を読んだ時に、口から出たものは時に人を傷つけるのだということを感じずにはいられませんでした。しかし同時に、息子にはいつも神様が伴ってくださり、息子は神様の言葉、それはおそらく沈黙という言葉であろうと思いますけれども、その言葉に耳を澄ませていたのだなという安心を感じて、神様に感謝の気持ちでいっぱいになりました。今週、私たちはここからそれぞれの場に使わされていきます。内から出るものに平和を携えて、また時には沈黙という平和を携えて、隣人と共に生きていけたらと思います。また私たちにはいつもイエス様が伴ってくださっているということを確信して生活していけたらと思います。お祈りをさせていただきます。神様、いつも私と共にいてくださり、私を守ってくださってありがとうございます。私もイエス様の言葉のように平和を携えて隣人と生きていくことができるよう、どうぞ導いてください。平和宣言月間を過ごすにあたり、今一度それぞれが平和について思いを馳せることができますように、本日拙い奉仕を支えてくださった市川八幡教会の皆様に感謝します。感謝を込めて主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。